マタイによる福音書第6章25節から34節。イエス・キリストの生涯その25。神の国と神の義を求めなさい。ですから、私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでも、あなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方は、その鳥よりも、ずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち、誰が、心配したからといって、少しでも、自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ、着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのか、よく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても、明日は、炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方には、もっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって、心配しなくてよいのです。これらのものは、すべて、異邦人が切に求めているものです。あなた方に、これらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず、神の国と、神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは、すべて、それに加えて与えられます。ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労は、その日その日に十分あります。
イエス・キリストの御生涯を、順を追って見ていくシリーズの第25回目です。今回のテーマは、日々の心配事。イエス様がおっしゃっているように、何を食べるか何を飲むか何を着るか、そういった生活のこまごましたことで私たちは心が振り回されてしまうことがあります。また衣食住のことだけじゃなくて、例えば仕事のことだったり学習のことであったり、将来の進路、健康、老後、災害などなど、先々のことを考えて不安になってしまうことがありますね。私たちはどんなふうにしてそのような心配事や不安感から解放されて平安を手に入れることができるか、そして何があっても何がなくても大丈夫だ、そういう確信をどうやって手に入れたらいいのか、これを今日はイエス様の三条の説教のメッセージから教えていただきたいと思います。まずはいつものように、今回の箇所を順番に見ていきたいと思います。25節。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。イエス様は飲み食いのことや着るもののことで心配するなとおっしゃっています。ただこれは今日の献立何にしようかなとか、そういうことを考えちゃいけないということを言ってるわけではありませんし、明日着る服どれにしようかなと選んではいけないという意味ではありません。生活できなくなるんじゃないか、生きていけなくなるんじゃないか、そういう不安にとらわれることを禁じていらっしゃるわけですね。不安にとらわれると、物やお金を手に入れることで私たちは安心感を得ようとしがちです。でもたとえ物やお金が手に入っても、不安感というものが私たちの心の奥底にあると、これではまだ足りないのではないだろうか、 もっと手に入れないと安心できない。今持っているものを失ってしまうかもしれない。そういう別の不安が頭をもたげてくるわけですね。調査によりますと、年収300万円の人も年収1000万円の人も、もう少しだけお金があれば生活が楽になるのにと思っているそうです。だから年収300万円の人も今のままでは自分はね生活できなくなるんじゃないかと不安だし、1000万円持っててもやっぱり不安なんだということですね。物やお金を手に入れることで安心感を得ようとしても必ずしもうまくいかないということです。26節、空の鳥を見なさい。種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。イエス様は、私たちは自分一人だけの力で生きているのではないと、天の父なる神様によって生かされ養われているんだとおっしゃっておられます。そのことに目を留めることができたとき、私たちは今置かれている状況で安心を得ることができるわけです。それを教えるためにイエス様は空の鳥の例えをなさいました。鳥は働くことをしなくても父なる神様によって生かされ養われているではないか。ならば鳥よりもはるかに価値のあるあなた方のことを神様が面倒を見てくださらないことがあるだろうか。イエス様はそんなふうにおっしゃっておられるわけですね。そして27節、あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。イエス様は将来を見通して先々起こってきそうなリスクに備えちゃいけないということをおっしゃっているわけではありません。イエス様が良くないとおっしゃっておられるのは、神様に守られているということを忘れて不安な気持ちにとらわれること、そして自分の力だけで何とかしなければならないと思い込んであれこれ焦ってしまうことです。確かに心配したからといってそれだけで問題が解決するわけではありませんよね。次は28節から30節まで一気に読んでいきます。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのならあなた方にはもっとよくしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。空の鳥の例えに続いてイエス様は野の花の例えを語られました。野の花も人間のようには働きませんが、神様は彼らを美しく装ってくださっています。野の花というのは本当に美しいですよね。遠くから見ても美しいですし、ぐっとねこう寄って細かいところを見ても本当に美しいな、そんなふうに思います。あのソロモン王、神様から与えられた知恵を用いて戦争によらずにイスラエルの領土を史上最も広げました。そして贅沢三昧の暮らしを彼はしたんですね。そんなソロモン王でさえどんなに着飾ったとしてもあの花たちの美しさには及ばないとイエス様はおっしゃっています。まして神様があなたたちの着るもののことに関心を持っておられないなどということがあるだろうか。イエス様はそのようにおっしゃっているのですね。食べたり飲んだりすることを心配するけれど空の鳥を見てごらん、また着るものをあなた方は心配してるけれど野の花をご覧なさい。 彼らはみんな神様によって生かされ養われ必要なものを用意されているじゃないか。ましてあなた方のこと神様が見捨てるなどということがあるはずがない。そのような励ましですね。ですから31節と32節ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。衣食住のことを考えることはもちろん必要なことです。大切なことです。イエス様はそういったことに無頓着でいいとおっしゃっているではいるわけではありません。また将来に備えて貯蓄をしたり保険に入ったり、よりいい条件の会社に転職したり、そういったことをしちゃいけないとおっしゃっているわけでもありません。もちろん鳥や花たちのように働かなくてもいいよとおっしゃっているわけでもありません。ポイントは、心配とか不安感を原動力にしてそういったことを考えていないかいっていうことなんです。そしてその心配や不安感が神様の守り、導きを忘れた結果生まれてはいないだろうかということなんですね。父なる神様はイエス様がおっしゃったように、私の家族に必要なものを全部ご存知です。そしてその神様は私たちのことを不幸になればいいと思っていらっしゃる方ではなく、幸せにしたいと考えておいでのお方です。だからそんな神様に見守られている私たちは何があっても大丈夫だし、何がなくても最終的に大丈夫なんです。そういう絶対具体的な安心感の上に、私たちは未来のことをさまざまに計画する、そして準備をしていくわけですね。そしてイエス様は優先順位の話を続けてなさっています。33節、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。まず神の国と神の義を求める。そうしたら、これらのもの、つまり何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、健康のことをどうするか、老後のことをどうするか、仕事や勉強のことをどうするか、そういったことも自動的に備えられていくんですよと、イエス様はおっしゃっておられます。食べ物や着るもの、それは大切ですが、優先順位があるということですね。まず私たちが求めなければならないものは、神の国と神の義。イエス様はそんなふうにおっしゃっています。では、神の国とは何か。神の国というのは、救い主であるイエス様が再臨なさった時に地上に建設なさる理想的な王国のことです。旧約聖書で繰り返しそのことは予言されてきました。救い主が現れると、この地上に理想的な王国を作ってくださる。それが神の国。マタイは天の御国というような言い方をすることもあります。また黙示録によってそれが千年間続くということが分かっているので、千年王国と呼ばれることもあります。この神の国千年王国では、誰も飢えることがなく、みんなが安心して暮らすことができます。将来の心配をする必要のない理想的な世界なんですね。そのような神の国が早く地上に実現するように、私たちは祈り求めなければなりません。ただ神の国が物理的に地上に実現するのは世の終わりの時です。 イエス様が再び地上に帰って来られた時、再臨の時なんですね。しかしイエス様はルカの福音書17章21節で、神の国はあなた方のただ中にあるとおっしゃっています。あなた方のただ中にある、これは地上に神の国が実現することはないという意味ではありません。イエス様が再臨なさるまでの間、神の国は私たちの中に生まれ成長していくのです。そして世の終わりに物理的に神の国が実現して、そこに私たちが入るその前でも、今この時も私たちは神の国にいるかのような平安安心感を味わうことができるんですね。そしてそれは成長し溢れ出して、周りの人たちのことも励ましたり慰めたり、平安と確信へと導いていくことになる。これがイエス様の約束です。では神の義とは何でしょう。神の義とは神様の正しさのことです。神様は正しいお方です。神様こそ正義であって、何が正しくて何が間違っているかをお決めになることができます。人間一人一人に善悪の基準というのがあって、自分はこれが正しいと思う、でも別の人は私はこれが正しいと思う、まあ人間と人間の争い、あるいは国と国との戦争っていうのは正義と正義のぶつかり合いなんですよね。しかし最終的に何が正しいか、何が間違っているかを判断できるのは神の義と呼ばれているように神様なんですね。ではその神様の正しさを私たちが求めるというのは一体どういうことでしょうか。私たちが求めようが求めまいが、神様が正義であることは変わりがありませんよね。私たちがね、神様どうぞ正義であってくださいって言ったから神様が正義になられるわけではないですよね。私たちが願おうが願うまいが、神様は正しいんです。絶対的に正しいんです。じゃあその神の正しさを求めるって何なのかということですが、これは神様の正義を私たちが喜んで受け入れるっていうことなんです。善悪をお決めになる権威をお持ちである神様が、これは正しいとおっしゃることを私たちも受け入れるんです。それを私たちも正しいと受け入れます。そして神様がこれは間違ってるよとおっしゃることは、たとえ私たちにとってそれがどんなに都合がよく、また魅力的に見えたとしても、私たちはそれを受け入れます。私たちもそれを離れます、退けます。そんなふうに判断するということなんですね。これが神の義、神様の正しさを私たちが求めるということなのです。神の国では神様の御心が完全に実現します。今第3の点、天のパラダイスでは神様の御心が完全に実現されていますが、しかしこの地上では神様に逆らう罪が存在していますね。しかし私たちはその天国で今神様の御心が完全に実現し、そこにいる天使もまた死んだ人たちの魂もみんな神様に従っているように、私たちはこの地上で生きている今、あなたの御心に従います。そのような生き方をしていかなければならないということです。私たちは喜んで神様の御心に従う生き方をしてまいりましょう。神様の側でどんなに私たちのことを守りたい、支えたい、養いたい、そんなふうに思っていらっしゃったとしても、私たちの心が神様から離れてよそを向いていたとしたら、その祝福を私たちは受け取ることができません。ですから私たちの心を神様に向けなければならないわけですね。神の国と神の義を私たちは求めなければならないよと、 イエス様がおっしゃったのはそういう理由です。何があっても何がなくても大丈夫、最終的には必ず祝福されるのだという安心感を私たちが手に入れるためには、私たちが神様といい関係でいなければならないということですね。そして34節まとめの一文です。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。私たちと神様との関係が良いものであるということを私たちが知ったならば、私たちは安心です。明日のことを必要以上に不安に思う必要がありません。全知全能、何でも知っていて何でもすることができる絶対的な力をお持ちである神様が私の味方だということを知ることができるから、その神様は私たちを不幸のどん底に落とし込もうとされる方ではなくて、本当の幸せへと導きたいと願っていらっしゃるということを知っているからです。余計な不安から解放されると、私たちは心配しても仕方のないことに時間とエネルギーを取られることがなくなります。その結果、本当に今しなければならないことに集中して取り組むことができるようになるわけですね。苦労はその日その日に十分あります。本当に苦労しなければならないこと、私たちが時間とエネルギーを費やして取り組まなければならないところに集中していくことができるわけです。その結果、実を結ぶことができるわけです。これが今回イエス様が三条の説教の中で弟子たちに、そして今の私たちに教えてくださっていることです。ではここから何を学ぶことができるか整理してみましょう。一言で言いますと、神様との関係向上、これを第一に考えていこうということです。神様との関係が今よりもさらに良くなっていくこと、これを私たちは考えていきましょうということです。それが結果として将来のことに対する漠然とした不安、心配から私たちを解放して、何があっても何がなくても大丈夫という確かな確信に満たされることができるというわけです。3つこの点に関してお話しします。1つ目は、心配しなくていいという励ましを私たちは神様から受け取っていきましょうということです。先日も申し上げましたが、神様の命令は約束と表裏一体です。神様はできないことをしろとおっしゃるような意地悪なお方ではありません。何か命令なさるということは、私たちにそれをする力がすでにあるかない場合には、実践しようとした時に与えられるかどちらかだということです。私たちがその命令を守ることができるように、必要ならば神様は環境を整えたり協力者を送ってくださったりする場合もあります。イエス様は心配するなとおっしゃいました。これは命令ですね。ならばそこには心配しなくてもいいよという約束が、そしてそれに伴う励ましが込められているということです。なぜならば、私たちの幸せを願ってやまない父なる神様が私たちを子供として守り導き、あらゆるものを整えてくださるからです。だから心配しなくていいよ、心配するなとイエス様はおっしゃるわけです。その励ましを私たちは受け取る必要があります。衣食住のことも、将来設計も、仕事も、勉強も、健康管理も、みんな大切です。しかしイエス様は先ほど学んだように、優先順位を整えるようにと私たちに勧めていらっしゃいます。 私たちがまず求めなければならないのは、物でもお金でも資格でも地位でもなく、神の国と神の義です。イエス様を信じた時に、私たちの内側に神の国が宿りました。そしてそれは日々成長しています。ますます成長して、まるで物理的な将来実現するあの神の国に住んでいるかのような平安や将来に対する確信に満たされた生き方が私たちには約束されている。そうなるようにと私たちは祈り求めていきましょう。そして確かに神様が私についていてくださるのだと、そして祝福へと確実に導いてくださっているのだと、そのことを折に触れて確認して、あなたにお任せしますと、そんなふうにお祈りしていきたいですね。私が以前働いていた職場での話です。カウンセリングの学校でね、働いていたんですが、ある時、毎年恒例の250人規模のセミナーと500人規模の講演会を行うことになりました。そして私がその準備の総合リーダーを務めることになったんです。セミナーと講演会は毎年行われていて、それまで私もスタッフの一人として何度も関わってきましたが、リーダーになるのはその時初めてでした。で、私は不安感でいっぱいになって、毎日落ち着かない気分で過ごしていたんですね。そこで私は自分の心のつぶやきをこう紙の上に書き出してみることにしました。こうね、いろいろな感情が渦巻いている時って、私たちはね、頭の中でいろんなことをつぶやいているんですよね。その時のメモを読み返してみると、例えば絶対失敗するに決まっているとか、何か重大なことを抜かして当日大混乱になるとか、講師の先生も受講生の皆さんも上司も同僚たちもみんな怒り出すとか、これが元でクビになるとかですね。よくもここまで否定的なことが考えられるものかと自分で呆れてしまうような否定的な言葉が次々と書き出されてくるわけです。しかしとにかくそう思ってるわけですよね。私はやがて一つの言葉が紙の上に書き出されて、その言葉に私はハッとしました。それは何て書いたかっていうと、やっぱりねっていう言葉でした。本当に準備全然足りなくて、当日大混乱になってみんな怒り出してね、結果クビになってひどい目に遭った、やっぱりねいう言葉でした。どうやら私は自分は絶対に幸せになんかなれないと決めつけている部分があるらしいんです。人間というのは複雑ですから、好きだけど嫌い、やりたいけどやりたくないっていう矛盾する考えや矛盾する感情を同時に持つことができるんですよね。どこかで、いや、この講演会やセミナーは祝福のうちに終わると思ってる自分もいたんですよ。でもその一方で、ほらやっぱりね、思ってた通り失敗したでしょって思い込んでいる自分もあるわけ。自分は絶対に幸せになんかなれるはずがない。その言葉に出会ってハッとさせられた時に、心の中に別の言葉が浮かんできたんです。私がついているのにねっていう、それはイエス様の語りかけでした。イエス様がニコニコしながら私のことを見つめておられるような、そのような気がしたんです。わかりました。あなたがついていてくださるんですね。ということは責任は誰にあるかっていうと、イエス様にあるわけでしょ。私がついてるからね。だから大丈夫だよっておっしゃった以上は、大丈夫にする責任はイエス様にあるわけですから、私は 一人で抱え込んでいたその重荷を下ろすことにしたわけです。まあそうは言っても当日まで不安感自体はなくなることはありませんでしたけれど、不安感を抱えたままでもどこかでまあそれでもいいかと気楽に開き直れるようになってきたんですね。当日のセミナーはどうだったかというと、ほとんど大きな問題もなく、それどころか大盛況のうちに終わりました。そのこともさることながら、あのやっぱりねという言葉に出会えたのは私にとって大きいことだったと思います。そのやっぱりねを打ち消すようなイエス様の私がついているのにねという言葉をいただくことができたからです。神様は皆さんの人生も守り導き、必ず本当の幸せへと導いてくださっています。私たちと神様とがいい関係であるため、そしてますますいい関係になっていくときに、私があなたと共にありますよ、私がついてますよというその声はさらに大きく私たちの心に響き、私たちを励ますわけです。というわけで、一つ目は心配しなくていいという神様からの励ましを受け取りましょう。二つ目は神様との関係を整えていこうということです。神様との関係を整えていこう。イエス様は私たちがまず求めるべきは神の国と神の義であるとおっしゃいました。神の義を求めるというのは神様の正義を私たちが喜んで受け入れることだと申し上げました。私たちが神様の御心を喜んで神様の御心に従う生き方をしているとき、私たちは自分が神様に喜ばれているという確信を得ることができます。そしてどんな時も神様がついてくださっているから大丈夫だ、そのような平安と確信を得ることができるわけです。逆に神様との関係がおかしくなると、私たちは途端に平安を失うことになります。悪魔や悪霊たちも私たちと神様との関係がおかしいとそこにつけ込んで不安感で揺さぶりをかけてきます。ですから、ああ自分は神様の御心を無視していた、逆らっていた、そのことに気がついたならば、すぐに神様にそのことを告白して悔い改めましょう。あるところに小学校4年生と2年生の姉妹がいました。ある日妹がおねしょをしてしまったんですね。お母さんに見つからないように急いで押し入れに布団を隠そうとしたんですが、お姉ちゃんに見つかってしまったわけです。またやったな、お姉ちゃんは妹に詰め寄りました。お姉ちゃんお母さんには言わないで、その代わりお姉ちゃんの言うこと何でも聞く。わかった。それ以来おやつや小遣いは取り上げられるし、家事の当番は全部押し付けられます。嫌だと断ろうとするとお姉ちゃんは、あのことお母さんに言うからねと脅すわけです。そんなわけで妹は嫌々ながらも従うしかありませんでした。しかしついに我慢ができなくなって、妹は勇気を出してお母さんにあの日のおねしょのことを白状しました。するとお母さんは優しく許してくれました。そうとは知らないお姉ちゃんはいつものように妹に言いました。おやつ半分よこしな、やだバラすよ。すると妹はふふんと鼻を鳴らして言いました。どうぞ。罪を自覚した時には、自分がイエス様のおかげで完全に許されているのだということを思い出して、神様に正直に罪を告白して、そして完全に関係が回復する方を私たちは選んでいく必要があります。それが私たちに自由な生き方を与えるし、何があっても大丈夫、神様がついていてくださるんだから大丈夫という平安を生み出すことになるわけです。 イエス様の十字架の血使用はどんな罪でも完全に許します。許されない罪はありません。もう一度言います。許されない罪はありません。ですからすぐに告白して、改めて私たちは神様に従う決心をして、神様に従う生き方を再開していきましょう。そして神様が自分の味方だという平安、だから大丈夫なのだという確信を取り戻していきましょう。というわけで、二つ目のポイントは、神様との関係を整えていきましょうということです。そして三つ目は、今やるべきことに取り組んでいこうということです。イエス様は、苦労はその日その日に十分あるとおっしゃいました。心配したからといって、それで未来が何とかなるのであれば、まあいくらでも心配すればいいでしょうが、心配してしただけでは未来を変えることができるわけではありません。また将来に対する心配だけではなくて、過去やらかしてしまったことに対する後悔も同じです。昔、反省するなら猿でもできるというコマーシャルがありましたね。若い方々は知らないかもしれませんが、どんなに後悔しても、自分を責めて傷つけても、それで過去が変わるわけではないのです。むしろ心配したり後悔したりすることに時間とエネルギーを使い果たして、その日その日にしなければならないことを行うことができなくなってしまうんですね。そうするとかえって生産的な生き方が私たちはできなくなってしまいます。例えるなら、受験勉強、試験に落ちたらどうしよう、どうしよう、どうしようと心配するあまり、あるいはこれまでなんで自分はね、もっと勉強しておかなかったんだろうか、そんなふうに後悔するあまり、今しなければならない受験勉強が手につかず、結局本当に学力がつかずに試験に落ちてしまうっていうようなものですね。将来に対する心配や過去の在籍感にとらわれすぎて、今やらなければならないことに手がつけられない状態というのは、まさにそういう学生と同じことをしているということなのです。どんなに不安であろうが、在籍感が湧いてこようが、試験に受かりたいのであれば、とにかく今受験勉強を始めなければならないわけですよね。これが、苦労はその日その日に十分あるよというイエス様の言葉の意味です。とはいえ、積極的な未来を思い描きなさいと、そうしたらその未来を引き寄せることができるというような自己啓発セミナーで学ぶようなことを申し上げているわけではありません。神様が共にいてくださって、未来に責任を負ってくださって、最も良い結果に導いてくださる、そういう信頼の思いを抱きながら、今やるべきことを見つけて、そこに全力を費やしていこうということなんです。ただし、どんなに頑張っても、最初に望んでいたのとは違う結果を刈り取ることはあります。さまざまな準備を整えて挑戦したことが失敗に終わってしまうこともあります。しかし、その残念に見える結果も、長い目で見れば必ず最善なんです。また、結果が出るまでに費やした努力や工夫、出会いというのは、たとえ望む結果が得られなかったとしても、そういったものが必ず私たちの宝になるんです。アメリカのラルフ・シャワーズという方のお話を読みました。この方は小学生の時に軽度の知的障害と判定されました。そしてこれ以上勉強を続けても無駄だと言われてしまったんです。専門家に。しかし、彼の両親はこのように言って励ましたそうです。お前は神様によって作られ、 神様によって命を与えられた神様の素敵な作品なんだよ。神様はお前が素晴らしい人生を送ると決めていらっしゃるのだから、私たちもお前のことを信じているよ。それを聞いたラルフ少年は人一倍努力して、もうこれ以上勉強しても無駄と言われていたのですが、大学に入り卒業しました。さらに進学校、牧師養成の学校ですね、進学校に進んで牧師となって各地で優れた働きをしたそうです。その後ラルフ・シャワーズさんは知的障害者の自立支援のための農場の建設を始めました。農場に知的障害者の方がね、就職して、そこで自分の手で働いて家庭を得る、そういう体験、生活の場を作ろうということで農場建設を始めたのです。ところが作業中、納屋の屋根に登っていた時に誤って電線に触れてしまって、両手に大やけどを負ってしまうんですね。命は助かったんですが、両腕を切断しなければならなかったそうです。しかしラルフ・シャワーズさんはそれでもこの働きをやめることがありませんでした。後に彼は次のように語っています。私はあの事故が神様からの恵みであると確信しています。この障害によって私は他の障害を持っている人々と心を合わせて働くことができますし、心を分かち合い愛することができるようになったからです。彼は知的な障害というものを持っていたわけですが、身体障害も得たわけですよね。それによってさらに多くの人たちと心を合わせることができるようになったから、あの事故は私にとって最善だったのだと。神様が用意してくださった最高のプレゼントなのだと述べているわけです。こうして自立支援のためのあの農場は全米各地に広がっていきました。通常このような障害者の方々の自立支援の施設で、こう作られた、例えば何かアクセサリーのものとかですね、食べ物とかですね、そういったものっていうのはなかなか売れないんですよね。ですから公的な機関からの援助を受けながら、そういう自立支援のための作業をするっていうのが通常なんですが、なんと彼の経営する農場というのは公的な援助が一切ないにも経営が成り立っていたそうです。神の国と神の義をまず求めなさい、イエス様はおっしゃいました。やがてこの地上に実現すると約束されているあの神の国が早く実現するようにというだけでなく、すでに私たちのうちに宿っているその神の国がさらに成長していくことができるように、そしてまるで神の国に私たちが住んでいるかのように、今この時も私たちが将来に対して安心感を持ち、必ず幸せになることができる、何があっても大丈夫という、そういう確信に満たされて生活していくことができるように求めていきましょう。しかしそのためには私たちは神の義を求める必要があります。天においてあらゆるものが神様に従っているように、この地上に生きているこの私もあなたに従います。あなたの御心を喜びます。あなたが正しいというものを私も正しいとします。あなたが喜ばれないもの、間違っていると判断されることを、どんなにそれが私にとって魅力的でも私は離れます。そういう生き方をしていくということですね。時に私たちは何を選んでいいのかわからない時があります。これをやったらいいかな、これをやったらいいのかな、その時には何をすることが 今よりももっと神様といい関係になるだろうか、そのことを判断基準にして選んでいきたいですね。私たちと神様との関係が深まっていけばいくほど、私たちの心は平安になっていきます。将来に対して大きな希望をいただくことができるようになります。この1週間も平安と希望、確信に満たされた1週間を送りたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、生活のこまごましたことで、あるいは人間関係や仕事などで、私たちの心は様々に揺れ動いてしまうことがありますが、しかしそのような時、あなたとますますお近づきになるチャンスであると信じます。私たちがますますあなたの御心を喜び、従っていき、あなたといい関係でいることができるようにお助けください。それによって何があっても大丈夫という確信が深められますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。